こんばんは。フクロウラジオ第38回目。今回扱うコンテンツはバイオレット・エヴァーガーデンについてです。話していくのは大熊弘樹と、そして神田聖良さん。この2人で今日は投稿していきたいと思います。神田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、バイオレット・エヴァーガーデンなんですけれども、実は収録している今日11月5日に、金曜ロードショーで外伝の方が放映されていて、先週総集編の放送があったのかな。でその放送に合わせて、まあ、タイムリーな感じでバイオレット・エヴァーガーデンについて話をしていければいいかなっていうふうに思って今今日話をしています。で実はちょっとその今日の放送のために神田さんには急ぎでアニメ版から見てもらったんだけど、実はまだ全部見終えてないっていうことだよね。
うん、あの10話まで見ました。ついさっき10話を見終わったところ。
そう、あの10話がとにかく名作で、もういろんな人の評価も高い、まあ、物語の中ではクライマックスシーンだっていう風に言える回なので、とにかく10話まで見てっていうことで、さっき本当についさっき10話見終えていただいて、これで実はですね、あのそれで見終えていただいたところで収録をしてたんだけど、あの僕が収録をあの収録の録画ボタンを押すのを忘れてて、これ実は2回目の収録なんだよね。
あの完全にもう締めまで話し終わったところで録画してないということに気づいた次第ですね。
うん、だからちょっとあの声に動揺が残ってるかもしれないんだけど1回目の収録の時にはもう神田さんはもう明らかにさっきまで泣いてましたみたいな顔で、そういう感じだったので、まあ、10話相当やっぱりいいよね。もう本当に涙なしには見れないっていうか、
そう、本当にあの私は10話を見終わった直後にこう大熊さんと連絡を取るはずが、ちょっと泣きすぎていたので落ち着くまで待ってもらってからでこの話を始めたっていうところなんだけれど、あのアニメの説明っていうのは大熊さんがしてくれるのかな。
そうだね、まず最初、まあ、側の説明だけ簡単にしてから、そこからいろいろと、まあ、アニメ全体について話していければいいかなっていうふうに思うんだけど、まあ、バイオレット・エヴァーガーデンはあの見てる人も多いかなっていうふうには思うんですけど、2018年にあのテレビ放映された京都アニメーションが制作した作品で、もともとは赤月香菜さんっていう方の小説が原作になってるみたい でその後テレビ放送を経て2019年に今日テレビで放映されているバイオレット・エヴァーガーデンの外伝が劇場版として公開されて、でつい1年前バイオレット・エヴァーガーデンのもう一本の劇場版が公開されて、こっちは多分興行収入的には20億円を超えるような大ヒット作品になったっていうことで、まあかなり京都アニメーションの中でも、まあ、ブームを巻き起こした作品だったんじゃないかなっていうふうにも思いますし、ちょうどその外伝あのバイオレット・エヴァーガーデンの劇場版の制作が終了した直後に、あの例の京都アニメーションの放火事件ですね、それが起こって、で、まあ、36名近くの方が亡くなる大惨事だったんですけど、このバイオレット・エヴァーガーデンの外伝が遺作になってしまったっていう、そういうクリエイターがたくさんいるんですよね。でそういう事件のこともあって、そういうのも含めてかなり世間的には注目度の高かった作品なのかなっていうふうには思います。ストーリーに関しては、あの自動式人形っていうふうに呼ばれている手紙の代筆屋の少女バイオレット・エヴァーガーデンが主人公の物語で、その彼女を中心にして広げられる群像劇なんですね。で彼女は戦争時代、戦争兵器マシーンとしてもう無感情の兵器として働いてたっていう過去を持っていて、その戦争で両腕を失ってしまい、でその戦争後郵便車で代筆屋として働くんですけど、その時は義手を使いながら働くっていうような形になっているんですね。で実はその彼女が戦争で失ったのは両腕だけではなくて、その自分よりも大切な存在であったギルベルト少佐っていう自分の上司ですね、その上司も戦争で失ってしまう。 でその上司が最後に残してくれた言葉、愛してるっていうことの意味を、まあ、当時ある意味で感情を抹消して戦争のための道具として働いていた彼女に唯一響いた言葉っていう、その愛しているっていうものの意味を郵便車で代筆屋をしながら探っていくっていうような、そういうような話の流れにはなっています。物語に関してはまあいろいろな角度から話をすることができるんですけど、まあ1回目の収録でも話してたのは、まあ彼女がその感情を獲得していく時の、まあメディウムとして手紙とか文字っていうものが使われていることだったりとか、それを描いていく時の背景の描写っていうものがとにかく優れているだったりとか、そういったことをまあ中心に話をさっきはしていたんですけれども、神田さんはバイオレテバーガーデン、まあ本当にさっき10話目まで見終えたっていうことだったんですけど、例えば好きなシーンだったりとか、好きな、まあ、セリフだったりとか、まあ、注目したポイントだったりとか、もしあれば、まあ、ざっくりした感じでいいので聞ければなっていうふうに思うんだけど、何かありますかね。
バイオレテバーガーデンって多分多くの人が分かってることで、もちろんアニメーションが素晴らしいとか、絵が素晴らしい、あとは世界観の作り込みがすごいっていうのはもちろんあると思っていて、で、私はまたそことは別に、こう個人的にものすごく、ヴァイオレット・エヴァーガーデン、すごい作品だって思って大好きになったポイントっていうのが、まあ、本当に1話を見た時点で、もう大熊さんにこのアニメすごいいいって感想を送っていたんだけど、それが何かっていうと、もう1話で明かされていた主人公のヴァイオレットが、まあ、代筆屋として働くことになったきっかけでもある愛してるっていう言葉の意味を知らない、愛してるっていう概念がわからない、でそれを知りたくて手紙を書くっていう、まあ、その道に進んでいこうって決意をするっていうところまで、まあ、1話で描かれていて、私はそのテーマ性でかなり自分的にすごい好きなテーマだった、ツボだったっていうことがあって、で多分これはもちろん京都アニメーションの絵とかが素晴らしいっていうのはあるんだけれど、多分絵が全然素晴らしくなくてもこのアニメを好きになったかもしれないと思うぐらい、その普遍的なテーマがすごく自分の中でヒットしたっていうのがあって、で、まあ、なんでそんなに愛してるっていう概念を獲得するっていうことが心に響いたのかっていうと、なんかそれってまさに世界とつながっていく、世界に対峙していくその姿勢とか態度そのものであって、で、まあ、そういうのってもちろんこの作品だけじゃなくて結構いろんな作品に共通して今まで扱われてるテーマだと思っていて、最近だと新エヴァンゲリオンの一番新しい劇場版、最後の劇場版でも、うん、綾波レイがそういう役として、まあ、描かれていたよね。あれはすごいかなり心に響いたというか、綾波レイがいろんなことをもう生まれたての赤ん坊のように、それってどういう意味、これって何っていうふうにこうどんどんどんどん世界とつながっていって自分が開かれていく感じ、今回のバイオレットも最初は愛してるっていう言葉が知りたくて、で手紙屋を始めたらどんどんどんどんこう自分の中になかったいろいろな感情とか気持ちとかいうのを取得していくっていう姿が、まあ私は子供がいて今5歳の娘がいるんだけれど、本当に子供が成長するのと同じ、毎日毎日こういろんなものがこれって何とかそれってどういう意味って世界に開かれていってるっていう姿を目の当たりにしていて、でそれがもうなんか自分は本当に分かった大人になってしまっていたんだなって、分かったつもりの大人になってしまって、なんか全然世界と向き合えてなかったんだなっていうのを突きつけられるような、まさに日々を子育てで送っていて、それと同じ感覚に なるんだよね、そういうアニメとか小説でも、うん、なんかいろんな概念を獲得し世界に開かれていこうとするっていうテーマっていうのが、なんか忘れていた自分の中のなんか大切なものを掘り起こされて突きつけられたみたいな感覚になる。
概念とか、まあ、感情っていうのは特にその愛してるっていう感情だったりとか寂しいっていう感情だったりとか友情とかも多分そうだと思うんだけど、その獲得しづらいっていうか、その輪郭がはっきりとしない概念なんだよね、まさに。だからやっぱり自分の経験値の中から少しずつ少しずつこう育てていくしかないような概念 で、今聞いてて面白いなっていうふうに思ったのは、あの確かにバイオレットっていうその感情的にある種の欠落のある少女が概念を獲得していく、愛してるってどういうことだろうとか寂しいってどういうことだろうっていうのを、まあ、手紙の代筆を通じて人と関わることによってその種の感情を獲得していく話なんだけど、でもバイオレットに愛情っていうのはこういうものなんだよとか寂しいっていうのはこういうことなんだよとかっていうふうに教える側の登場人物たちも同時にその概念を獲得してるんだよね、獲得し直してるっていうふうにも言えるっていうか、あ、俺は愛してるっていうのはこういう意味で使ってたんだなとか、寂しいっていうのはあこういうことなんだなっていうふうに、自明だと思われてた概念っていうのがバイオレットを通じることによってもう一度こう再定義っていうか再構成され直すっていうか、だからバイオレットの感情の回復の物語であると同時に、まあ、出てくる登場人物たちの感情の回復の物語でもあるっていうのが、構成としてもやっぱものすごい優れてるところだし、やっぱ10話とかは特にそうだけど、まあ主人公がある意味ではバイオレットじゃないっていうかね、10話で出てくる子どもの成長を本当に気持ちをこう入れ込んでこう見ることもできるし、
うんうんうん、
だから他のキャラクターも魅力的っていうところもポイントだと思いませんか、
うんうんうんうん、本当そう、バイオレットだけが主人公っていう感じじゃなくてね、あのオムニバスの話がどんどんこういろんな視点から繰り広げられていくような構成になってるなっていうのは本当にそう思うし、今大熊さんが言ってくれたこと、あのは私のこう立場に置き換えて言うなら、本当まさに娘と向き合ってる自分、娘と向き合うことで、あ、私も新しい概念を獲得してこうなんか影響し合っているのだっていうふうになんか振り返って今つい思ってしまって、なんかすごい個人的な話なんだけれど、つい最近聞かれてびっくりしたことが、なんか、ね、あのさママこれって夢って聞くの、これって夢って、そのだから今起きてるこの今この目の前の今って夢って聞くの、え何それ、なんかマトリックスみたいな話と思ってマトリックスとか誇張の夢みたいなことの話になんか持ってかれてんのかなっていうので不思議な気分になっちゃって、でもなんかこれって別にうちの娘がなんか特別な感受性を持ってるとか感性を持ってるとかじゃなくて、子供ってこういう感じなんだよね、あの特に今5歳なんだけれど、多分そういう年代の子はみんななんかそういう不思議な、ね、だから今までそれこそいろんな小説とか映画とかで取り扱われてるようなテーマをなんか本当にリアルに体験している、うん、そういう世界線で生きてるんだなっていうことを実感して、で改めて私 SF 好きだけどなんかそんな風に現実に置き換えてなんか不思議なね、あの開かれた感じでは生きてなかったかなみたいな風に思ったりして、なんかすごいなって面白いなっていうふうに思った。
どうもにとってはね、あの概念っていうものの輪郭がだからかなり曖昧なんだよね、ちょっとしたことで多分変わっちゃうし、うん、言葉っていうもののその語彙の数が少ない分、世界を言葉じゃなくて想像力でこうなんとなく構成しているっていうか、だから突拍子もないような発言に ある時突然驚かされたりっていうことは、個人的にもそれは、うん、似たような経験はありますね。
うん、
今話しててだから思うのは、なんか世界は概念によって作られているっていうか、もっと言ってしまえば世界は言葉によって作られているんだけど、その言葉とかその概念とかの内実っていうのは実は人それぞれ全然違って、でも社会で生きていく上にはその言葉とか、まあ、ある概念の内実をおおむねこういうことだよねっていうふうに、なんかウインクしながらなんとなく確認し合いながら、うん、歩調を合わせて生きていくっていうような中で、だんだんだんだん概念とかその言葉の意味っていうのが固定化されていってしまう。それは生きていく上では全然大切なことだとは思うんだけど、一方でこう失ってしまうものも多いっていうか。でバイオレット・エヴァーガーデンはもちろん手紙の代筆をするから、文字っていうのが、文字とか言葉っていうのがすごい重要なモチーフで出てくるんだけど、その本来持ってる言葉とか文字とかの力とか機能っていうのを思い出させてくれるような、そういう作品でもあるっていうか、何のことはない普段パッと使うような取り留めのない言葉一言でその人の人生が変わるような、そういうような経験をしてしまうっていうような描写とかもあったりするし、言葉の持っている多義性っていうか、やっぱり力だよね、それを再確認できる素晴らしい、そういう意味でも素晴らしい作品なのかなっていうふうには感じるところは、
そう、ああいった概念っていうテーマに対して手紙を書くっていうことを持ってくることが、もうなんか最上というか、それ以外に適切なもの確かにないよねっていうぐらい、ものすごいぴったりマッチしてる。それもまたすごい、私もそもそも手紙っていうツール自体がすごい好きで、なんかだからこそ余計にこの話が なんていうんだろう、なんかかなり自分の中でツボだったっていうのはあるんだけれど、でもなんだろう、なんで自分が手紙が好きなのかっていうのは、なんか今までそんなにすごいしっかり考えてきてなくて、ただすごい個人的な話なんだけれど、かなり手書きとかにこだわったり、なんか手紙の道具とかいっぱい持ってて、シーリングワックスとかで押し印したりとか、万年筆とかガラスペンとかちゃんとインクつけて書くとかみたいな、そういった手紙ただなんかメッセージを伝えるだけじゃなくて、なんか手紙そのものにこう神秘性みたいなのすら感じてるぐらい、なんか自分の中ですごい好きなツールだったんだけど、それがなんか今回ヴァイオレット・エヴァーガーデン見たことで、なんかいろいろ腑に落ちたことがまたあって、それもなんかすごい良かったなって自分の中で思ってるところ。
手紙はやっぱり特別だよね。
うんうん、
当たり前だけど、やっぱり LINE のコミュニケーションとは違うし、もちろん対面のコミュニケーションともやっぱ全く違って、情報量としては、例えば対面のコミュニケーションとか、まあ、LINE のやり取りって情報量はたくさんこうキャッチボールできる分ものすごく多くなる。対面とかだったらその言葉のやり取り以外にその人の表情だったりとか雰囲気、空気感だったりとかも感じ取ることができるし、情報量としては多分手紙よりもこうはるかに多くの情報を、対面のコミュニケーションとかは例えば得られることができるのかなっていうふうにも思うんだけど、でも対面のコミュニケーションとかは特にそうだけど、そのこぼれ落ちていってしまう情報とかもものすごいやっぱり多いんだよね、多分汲み取れない気持ちとか、本当はこういう意味で言ってたのかなっていうふうに後で思い返すだったりとかっていうことはすごい日常生活の中でも多いけど、でも手紙っていうのはそのこぼれ落ちた情報のことまでも想像できるって言ったらいいのかな、この人はこの言葉を選択するときにどういう気持ちで選択したんだろうとか、まあ、そこまでなんかあんまり深く考えない場合ももちろんあるんだけど、でも手紙にはその言葉を書いたっていうことの背後に やっぱりいろんなこう意味を読み取ることもできるし、今神田さんがおっしゃったように、うん、やっぱりそのボールペンで書いてるのかなとか、万年筆で書いてるのかなとか、あこのシール手紙の封をするシールどこで買ったのかなとか、このワックスはこれ何なんだろうとか、だからリアルタイムのコミュニケーションで得られる情報とはちょっと全く違った質の情報っていうのを、まあ、得られるメディアなんだなっていうふうにも思うし、だからそういう意味ではかなりやっぱり特別なものだなっていうふうには。神田さんは結構手紙書く機会は多かったりはするんですか？
うん、そう、なんか人に贈り物とかしたりするのが好きで、そういう時には手紙を忘れると、これは贈り物じゃない、なんか手紙あってこその贈り物みたいな気持ちがあることはある。で今その大隈さんがリアルタイムじゃないって言ったよね、
うん、
リアルタイムじゃないっていうの結構キーワードだなって思ってて、そのなんていうの、 LINE とかメールとかってすぐに送れるじゃない。私その時間の差がすごいポイントなのかもなって思って。
そうだね、そう、
実際手紙書くときってすごい時間がかかるんだよ、時間がかかるんですよもちろん。でそのなんかすぐにポンって送れない、その時間があることで内容が多分変わってるんだよね、刻々と書いてる内容が、ほんとすぐパパパパって打てるわけじゃないから、考えながら書いていて、多分自分が最初思ってなかったようなことを書いてるとかっていうことが起こりうる、いつもじゃないけれど、なんかそういうことがある、あり得るで、それが多分デジタルで打ってる時には起こらない、こうなんて言うんだろうな、なんか作用、うん、で結構もちろん届くまでも時間がかかるし、あと送ったことで、まあ、相手が見たかもわからないよね、既読とかっていうマークがポンってつくわけじゃないし、開封とか何時に開けたとかって今わかるじゃない、そういうのわからなくて、で読んでくれたかどうかすらわからないっていうところが実は私結構好きで、
うん、
それは自分が送ったことできっとこの人は読んでくれてるはずだって信じてること、それだけでなんかもう満足なんだよね。自分がまず書いた時点で一回完結していて、でそれを送った、で相手に届いたかわからない、読んだかもわからない、でももうなんかきっと相手は読んでくれたはずだし、まあ読んでくれてないかもしれないけど、なんかそれでもいいんだみたいな風に思えるっていうのが手紙でしかないこと。
それはすごい面白いね。まあ、バイオレット・エヴァーガーデンでも示されてることでもあるとは思うけど、そのどうとでもあり得る可能性っていうか、ある種の可塑性って言ったらいいのかな、どうとでもなりやすさとかどうとでもあり得る可能性っていうものがものすごくその手紙にウェイトを与えるっていうか、読まれるかどうかわからないとか、うん、この言葉で本当に良かったのかな、別の言葉もあったかもしれないなとか、やっぱ迷いながら書くっていう風に言ったけど、その迷いは多分読む人にも伝わるとも思うし、こうじゃなかったかもしれない可能性っていうのが裏側に張り付く多分メディアなんだと思うし、だからまあ今だから思うのは、文章書くこととそれから生きることって、ね、多分結構似てるんだよね、そういう意味では。文章書くことはその選んだ文字の背後に選ばなかったたくさんのあまたの可能性、あまたの文字っていうのが張り付いているし、で生きているっていうこともその今ここのこういうふうに生きてるっていう、その選択したこの事実現実の裏側にやっぱり選ばなかった選択肢とか選ばなかった可能性っていうのがやっぱ張り付いてるっていうか、だからこそウェイトがある、重さがあるっていうか、そういうあり得たかもしれない可能性っていうものを写真してしまったところには本当にフラットな世界観しか生まれないから、
うん、
だからバイオレット バイオレット・エヴァーガーデンの中で書かれる手紙っていうのは、その手紙をくれた人の人生そのものを受け取るみたいな、そういうような意味合いがあったっていうふうにも思うし、そう、たかが手紙だけどやっぱされど手紙なんだよね、やっぱそこは、
うん
うん、それもやっぱりバイオレット・エヴァーガーデンを見ると、うん、まあ、なんか変な言い方だけどやっぱ大切なことに気づかせてくれる作品ではあるよね。
うんうんうん、それは確かに、
うん、
そのありえたかもしれない未来もうなんだろうな、なんかもう私は今収録しながらさっきの収録と全然違う話を今してるっていうので
確かに
また新しい未来になってしまったと思ってる。
さっきの収録があれで完結してたら今ここの会話は生まれてないからね。
生まれてない、本当に全然違う話してる
から、ね、全然違う話してるね、二重性がでもちょっと全然別の角度から言えば、まあ最初ちょろっとそういう話もしてたけど、やっぱりこれはみんなが多分注目するところでもあると思うんだけど、異様なまでのやっぱ映像的な美しさ、
うんうん、
それはやっぱり個人的にはすごい好きなポイントで、背景やっぱ綺麗だよね、背景美術が、
うんうん、すごい、あの全然アニメとか絵に例えば詳しくない人だったとしてもすごいっていうのが分かるようなすごさだよね、
うんだからまだバイオレット・エヴァーガーデンはあの僕は1回しか見てないんだけど、うん、できればなんか音を消してミュートにして背景美術とかだけを楽しむ、そういう見方もできるなとか思ってるぐらいには、うん、すごい本当に綺麗で、で、あのだこれもなんか一見唐突な話に思えるかもしれないけど、人のそういう思いとかあの人の記憶とか思い出とかっていうのはその人のやっぱ頭の中だけで終わらないっていうか、あの当たり前だけどその人が書いた文字だったりとか、その人が大切にしていたものだったりとか、そういうものにその人の感情ってやっぱ宿るものだと思うし、あとはやっぱり今の話で言えば背景にも人の感情っていうのはやっぱ宿るっていうふうには言えるというところはあると思ってて、背景っていうかその景色だよね、景色に宿る感情って絶対にあるっていうか、うん、気分がいい時に見る景色と気分が悪い時に見る景色っていうのは、まあ、全然違った景色にやっぱ見えるっていうこともそうなんだけど、だからバイオレット・エヴァーガーデンでなんであそこまで異様なまでの美しい背景描写っていうのがされてるのかなっていうふうに考えた時に、あの世界観っていうのはあの登場人物たちが少し時間が経った後で自分の思い出の中でその時のことを再生している、そういう主観的な情景描写っていうのを演出したかったのかなっていうふうにも考えることができるんだよね。登場人物にとって本当に特別だったその時の思い出、その時の記憶、あの実はバイオレット・エヴァーガーデンは回想シーンとかもものすごい多いアニメなんだけど、やっぱりその、まあ、思い出補正っていう風に言ってもいいんだけど、その登場人物たちのやっぱ主観が反映されたキラキラとした世界観っていうのを、まあ、演出としてこう書き出すっていうことが意図されてるんじゃないのかなっていう風にも思ったし、うん、まあ、ちょっと長く話を続けてしまって恐縮だけど、そういう
点でも、でも本当、うん、やっぱり美術家というか画家の人の視点ならではだなって思ったんだけれど、でも本当そうかもなって、あの私背景とかの美術的な面で一番好きな話っていうのが、
うん、
あの自分の娘を亡くした作家のお父さんがヴァイオレットに、うん、新しい本の執筆の代筆を頼むっていう回の話なんだけれど、うん、その時あの最後の方のシーンで、お父さんが娘をバイオレットの姿を通して娘の姿を思い出す、娘がリフレインして立ち現れてくるっていうシーンが あるんだけど、その時本当にそれが美しくて、まあきっとなんか名シーンって言われてるんだろうなってわかるぐらい、あの、うん、すごいんだよね、景色の描き方と。そう、なんかバイオレットだけじゃなくても、全てのその瞬間の全てが完璧だったみたいな景色の描き方をしてるんだよね、うん、これなんか進撃の巨人の時も話したけどね、あの進撃の巨人のアルミンがね、あのあるなんか秋の夕暮れを思い出していて、あの瞬間はもうなんていうんだろう、葉っぱの一つ一つの位置まで何から何まで全てが完璧だった、完璧以外のものはなかったみたいな風に、うん、あの回想するシーンがあるよね。あれとまあ近い感じで、実はでも私それって日常のここかしこで本当は怒ってるはずだけど気づいてないだけなのかもって思ったりする、うん、それもまた、ね、
うん、さっきの言葉で言えばやっぱり概念によって言葉の固定化によって景色そのものがロックされちゃってる状態なんだと思うな、うん、それは、うん、
そうだから開かれてない状態なんだよね。それをなんか本当に奇跡的にある瞬間に思い出したりする、私はそれを思い出すと言いたいんだけれど、
うん、
忘れてることを思い出すって言っていいんじゃないかなっていう、まあそれを彷彿とさせるその回はその話だったし美術だったし、多分ねそれってテーマの中の一部でもあるんじゃないかなって思いながら、ね、今話しながらもそうだなって自分で思い返したりしてます。
いや面白いね。今一つ思い出した映画があって、アナイアレーションっていう映画があって、
うん、
あれは多分 J.G. バラードの作品からものすごい影響を受けている、
結晶世界
だね。あの J.G. バラードがあの内宇宙っていうような言葉を使ってるけど、まさにその感情っていうのが風景と同化していくような、そういう世界観っていうのがアナイアレーションだとね、すごい具体的に視覚化されてるの、
うん、
あのシマーって呼ばれる突然現れた特殊空間では、人の感情っていうのが空間に影響を与えて何とも言えない世界観を形作っている。アナイアレーションの最後もなんて言うんだろうな、そのあれも結局感情のある種の回復の物語だったりするんだけど、
うん、
まああんまり話をこの話を展開させてもあれなんだけど、そうだからそこはなんか一体なんだっていうふうには感じるよね。感情とそしてその目に映る世界観とっていうふうに考えた時に、うん、あとなんか全く関係のないところに記憶っていうのは宿るっていう風にも言えるかもしれないなっていう風に今思って、なんかね、いや最近あのちょこちょこフクロウラジオでも話を出してた、あの愛してやまなかったペットのハムスターがちょっと亡くなっちゃった、
ももちゃん
亡くなっちゃったんだけど、もちろんそのハムスターが使ってたあのケージだったりとか、ハムスターが使ってた遊び道具とかを見た時に記憶が喚起されるっていうことはもちろんある。それはまあ当たり前のようにある、
うん、
ペットショップに行っても喚起される。でも全く関係のない、なんかある時見たものすごい綺麗な夕焼けとか、もうものすごい綺麗な星空とか、まあ、もちろんそれは天国をあの想像するからっていうことかもしれないけど、そういうふうに全然関係ないようなところを見てもね、あの記憶っていうのは誘発されるし、なんかそういうふうに考えると記憶の範囲ってものすごい広いと思うんだよね、
うんうん、
まあ、記憶とか感情の範囲っていうふうに言ってもいいし、あと話があっちゃこっちゃ言って申し訳ないけど、いわゆる人、その実存って言ったらいいのか、主体っていうふうに言ったらいいのか、一般的に考えられてるその物理的な範囲よりもやっぱり当たり前だけどはるかに広いんだよね、それは、
うん、
他の人の心に残るっていうこともそうだし、あのうちの母ちゃんが言ってたのは、あの実家ですごいお世話になってた あのおじさんが亡くなってしまって、うん、亡くなった後もそのおじさんが住んでた家がある時はまだその人がいるような感じがしてたんだけど、その人の家が取り壊された時に完全にそこにもう何もなくなってしまった時に、あ、本当に死んだんだなっていうふうに思ったっていうような話をしてて、だから、うん、あ、人が本当に死ぬ時っていうのは場所が消えた時なのかなとか、
うん、
あ、その片身のものがなくなった時っていうふうに言ってもいいかもしれないし、
うん、
実存の範囲とかっていうのは普通に考えられてるよりはよっぽど広いものなんだなっていうふうに感じるし、でそれは実はバイオレット・バーガーデンで書かれていたテーマそのものだと思う、
うん、
思うんだよね。この背景の描写っていうのがある種思い出を投射されたようなキラキラした描写だってこともそうだし、小物、エメラルドのブローチだったりとか、さっきの話で言えば傘っていうのが重要なモチーフで書かれてたりとか、小物の描写に関してもやっぱりものすごい力を入れて書かれてるし、いやそういう風に語っていくと、これはさっきも言ったことなんだけど、いや本当に歴史に残る名作なのかもしれませんね。
私はそう思います。もうなんかこれから先多分何回も見返したくなって、でなおかつこう何回見返してもその再建の摩耗に耐えられるというのかな、
うん、
そういうものこそがやっぱりずっと残り続ける名作なんだろうなっていう気がしてて、
またバイオレットがそういういろんな形でこのさっき言った可能性とか人の実存っていうのはその人の範囲をはるかに超えていくっていう、そういう全ての可能性をバイオレット自身が奪ってきた存在であるっていうのがまた大きいんだよね多分、
うん、
それが多分綾波レイちゃんとは決定的に違うところで、バイオレット自身がそういう自分が今まで戦争で人を殺し奪い去ってきたものの重さにやっぱ押しつぶされていくようなシーンも書かれてたりもして、あ、だから、まあ、またこれは今日はまあ、アニメ版に集中していろんな話をしてきたけど、まあ、外伝についてだったりとか、あと今はまだネットフリックスで多分配信はされてないけど去年公開された劇場版とかも合わせて、
うん、
ちょっとまたぜひ改めて話をしましょう、
うん、そうですね、私はそれまでに本も読みたくて、うん、原作の本
そう、うん、
そう探してみようと思って。
塚越さんも今日はいないけど多分バイオレット・バーガーデンは好きだったと思うので、またちょっとねぜひやりたいね、
うんうん、またやりましょう。
ということで今日はまあいろんな形で話をしてきたんですが、改めてこの話をできる回があればいいなというふうに思ってます。なんか最後に神田さん何か言いたいことだったりとか付けたり足したりあったりはしますか？大丈夫ですか？
そうですね、私はまだ10話までしか見てないので、なんかそれもねちょっと駆け足で別に早送りとかしたわけじゃなくてちゃんと全部見てるんだけど、でなんか歌とか飛ばしたりして見てるから、なんか最初の歌とかオープニングの歌とかもすごいぴったりだから、ちゃんと全部聞きながら見たいなと、余韻感じながら見たいしこれと思いながら、もうねなんか見終わったらはいすぐ次のエピソード、はいすぐ次のエピソードスキップイントロみたいな感じで進めてきちゃったのが心残りなんで、もう あと、ね、この先はちょっと一話一話じっくり見ていきます。
すいません、2、3日前にね収録できるとか言う金曜日外伝が放送されるからそれに合わせてみたいない
やまあ良かったんですけどね、実際に先がちになるのは事実だし次次って感じで全然見てもいいんだけれど、でもね、ちょっと味わいながら見るのにふさわしい作品かなと思うから、まあ、ちょっとまたゆっくりあとは見ます。
はい。じゃあ、まあ、今日はこういう感じで、まあ、主にアニメ版のバイオレット・バーガーデンについて話をしていきました。まあ、次回また何やるかとかっていうふうには決まってないんですけど、まあ、バイオレット・バーガーデンの外伝とか劇場版とかに関してはね、改めてやっていきたいと思います。じゃあ、今日はここまでっていう感じで。 神田さん、長い時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
フクロウラジオでした。